リスナーの皆さん、今週起こったさまざまな重要なイベントについてプレスレビューをまとめます。コンパス新聞は、自動車セクターはまだ魅力があることについて書いています。インドネシアの自動車セクターの投資魅力は依然として非常に高いです。その一つは、中国の会社でインドネシアのサイジェネラルモトルウリンモトルインドネシアサの投資です。フォードモトルインドネシアのインドネシアでの活動を停止する決定は、自動車部門の投資魅力の低下のシグナルではありません。都市女性委員会フランキー・シバラニ委員長は、フォード・モトル・インドネシアは大きな貿易、輸入貿易、アフターサービス、車両のメンテナンスや修理の大部分のための教科書を発行したと明らかにしました。自動車業界のビジネスの分野では、ライセンスはありません。フランキー委員長はまた、フォードモトルインドネシアが所有する企業の許可においてまだ廃止していないと述べました。一方、サレフシン産業大臣は、インドネシアのフォードのオペレーションの数量は重要ではないと述べました。フォードは第2の構造から車を購入します。だから、インドネシアの自動車産業に影響はありません。サレフシン大臣によると、競合チーサはインドネシアで部品を生産するため、フォードは競争することができないということです。そのため、自動車メーカーは競争に勝ちたい場合、インドネシア生産拠点都市コンポーネント産業を開発する必要があります。メディアインドネシア新聞は、プリポートは要件を満たしている必要があることについて書いています。エネルギー・鉱物資源スディルマン・サイド大臣は、パプアのプリポートインドネシアの採掘作業は、政府と民間の両方の管理する誰もが自己し中中けなければならないと語りました。多くのパプアの人々は、この採掘が生活にかかっています。スディルマン・サイド大臣は、政府は2021年に終了する前に2年のプリポートを契約することを決めたと述べました。しかし、政府は鉱山会社の経営陣が満たされなければならない条件を提案しています。コンパス新聞は、化石エネルギーに対する無駄な開発について書いています。化石エネルギーの無駄な開発は、新たな再生可能エネルギーの開発の阻害となっています。数十年の石油や石炭への依存により、インドネシアは国のエネルギー消費量から再生可能なエネルギー5% を有しているだけで、2015年12月のパリの気候変動会議で、ジョコウィドド大統領は、2025年の国のエネルギー消費量から 23% の再生可能エネルギーのシェアを拡大することを約束しました。したがって、インドネシアで豊富である再生可能エネルギーの可能性は、利用することができるように飛躍 的な精神がなされなければなりません。これでフレスレビューを終わります。